リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島加代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテルグランピア京都にて5月14日日曜日午前9時30分から12時30分午前の説明会を開催します。ホテルグランピア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
はい、今夜のゲストはレジリエントシティ京都、レジリエントシティ京都市統括官の藤田博之さん、前京都市副市長ですね。今日は本当によろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
いきなりからちょっと言い間違えましたけれども
、いえいえ、もう舌を噛みそうな名前ですので。
難しいのでまずそこから教えていただくと思うんですけれども、レジリエントシティ京都市、はい、これはどういうことでしょうか。
はい、まあ、このレジリエントシティという言葉の前にですね、そのレジリエンスという耳慣れない言葉、レジリエントという言葉なんですが、もともとこの言葉は物理学の言葉で、いわゆる復元力とか弾力性とか、そういう言葉で使われてた用語のようなんですけども、その後その心理学で、例えばその心がポキッと折れない、粘り強さ、しなやかな心の強さとか、あるいはそのいわゆる環境学の中で、洪水が起こってもまた森が森林が復活する、そういう生態学などの言葉でも使われてたようです。でそれをこの、都市のですね、在り方に置き換えて考えようということで、アメリカのロックフェラー財団、このお金が大変豊富にあるところなんですが、ここが、世界の100都市を、その財団の100周年を記念してレジリエントシティというネットワークで結ぼうということで呼びかけをしました。3年間にわたって呼びかけて、世界で1000都市以上の応募があったようですけれども、それに京都市が、まあ、たまたま応募してた中で選ばれまして、レジリエントシティという形になったわけなんです。でただこのレジリエントシティ、まだまだ皆さん方にご存知いただけてない名前だと思いますので、今日はそのあたりも含めてですね、しっかりとご説明、またご協力をお願いしたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。まあ、そういう、こう京都市がレジリエントシティとして選ばれましたということは大きな誇りということですね。
そうですね、日本では実は世界100都市の中で、まあ、富山市が実は先に選ばれてたんですけど、京都市が最後に選ばれまして、2都市だけです。ただ各国の状況を見てますと、もうアメリカはたくさん選ばれてますけども、ヨーロッパやアジアでも主だった国、都市がですね、かなり選ばれてますので、京都が選ばれていて、まあ、日本の代表といいますか、富山と一緒に取り組むわけですけど、かろうじて、我が国としてもレジリエントシティに取り組んでいるということが説明できるんじゃないかなというふうに思っています。
といっても、だからこれはどういうふうに動き出したらいいものなのかというのが
本当にそうですね、難しいですね。
その統括として今ね、いろいろ活動されていらっしゃるんですけれども、
はい、3月末まで、まあ、副市長を務めさせていただいてて、4月1日からすぐこの仕事になってるんですが、まあ、前私がさせていただいた副市長の分担にも重なってきますので、そのあたりは継続性はあるんですが、一言で言いますと、その都市の在り方として いわゆる災害、自然災害や、まあ、テロなどのいわゆる外的な大きなショック、あるいはそれとともに人口が減るとか少子化が起こるとか、地域コミュニティが弱くなったり環境が汚染されるというような内的なストレス、まあ、これ両方を見極めて、今すぐだけじゃなくて50年後、30年後、50年後の都市の在り方、活性化も見据えて、どのような仕組みを今のうちに作っておくのか、これがレジリエントシティの在り方として一番求められているところだと思っています。まずはその意味では京都市民の皆様に、レジリエントな生き方、レジリエントシティにふさわしい市民生活、街の在り方はどういうものなのかということを、理解していただいて、ご自分の問題としてライフスタイルを見直していただけるように、できるだけ進めていきたいなというふうに思っています。そのために、そしてまた京都には、大学や、企業や、文化芸術団体やさまざまなネットワークがありますので、そういう幅広い方々とも子育て支援団体とも含めてですね、しっかりと連携していく必要があるというふうに思っています。
少し振り返りますけど、はい、2月にこう京都 の、 この強み、はいはい、それからこうストレスとは何かとか、そういうことを話し合うような場面、100人ぐらいが、
そうですね、130団体ぐらいの中から100人ぐらい来ていただいて、アジェンダセッティングワークショップ、まあ、いわゆる課題を設定するワークショップをしていただいて、皆さん本当に熱心に、参加していただきました。まあ、その中で、京都ならではの今おっしゃった強み、逆に、課題ということを、浮き彫りにして、まずはそこから何をすべきか、何が今の京都に大事なのか、逆にその強みをどのようにして伸ばしていけばいいのかということを、具体的に示したわけなんですけど、ただやはり先ほど申し上げたように、レジリエントというその考え方、あるいは生活様式そのものがまだまだこれからの普及というのか、お知らせいただく、させていただく状況になっていますので、道はまだまだこれから遠いなという感じはしています。
でもね、これ大きな未来、まあ、50年後とかね、そのずっと先の京都もどうなんだということも見据えて、こう、はい、考えていくような取り組みっていうのはね、今までにない
こうものかなと思うので、そうです、京都がやはり京都であるための取り組みということでもあると思いますし、まあ、この選ばれるにあたって、ちょうど門川市長がですね、テレビ会議で、ぜひ京都を選んでほしいということを強く訴えまして、その中で世界では1000都市以上の応募があったようですけども、100都市の中に京都が入ったと、まあ、これはある意味では最初のスタートとしてはいいスタートが切れたなというふうに思っています。
はい、ではここでミュージックブレイクいきたいと思います。はい、今夜のゲストはレジリエントシティ京都市、統括官の藤田博之さんです。はい、今お聴きいただいた曲はゲストセレスト曲ですね。
私の大好きな曲ですが、クロード・デュビッシー作曲の子供の領分から、ゴリウォークのケークウォークという曲です。演奏してたのは、私がオタクを称しておりますサンソン・フランソワというフランスの往年の名ピアニストでございました。
ね、とてもなんかこうね、音楽に造形が深いというのは以前から存じ上げてたんですけど、はい、今日本当に素敵な曲ありがとうございます。はい、
よろしくお願いします。はい、
じゃあ後半も続けて、レジリエントシティ京都市ということでお話を伺っていきたいと思いますが、はい、京都がこの、ね、このレジリエントシティに選ばれたということは素晴らしいことであるという、そこには何かやはりなと思われる京都だからっていう強み、そういうところもありますよね。
そうですね、これ改めてそのレジリエントシティとは何かという世界の各国の歴史や特徴を振り返ってますとね、京都こそこのまさに象徴的な存在だなということを改めて実感します。まあ、1000年以上都として、また都市として繁栄し続けたと、これはまた世界でも非常に珍しいわけですけれども、まあ、応仁の乱にしろ平安の大地震にしろですね、乗り越えてきた。そして直近で考えると、明治維新、今年はまあ大政奉還150年ですけど、明治維新のあの天皇がちょっと江戸へと言われて、いきなり人口が3分の2に落ち込んだ時に、当時の町衆は もうその次の年には番組小学校ということで、次の世代の子どもたちに未来を託そうということで、学校を作られた。そして少し時期が離れますけども、琵琶湖疏水を引いて、我が国初の水力発電を行う。また、県都1100年という事業で平安神宮を作って時代祭りを始める、まあ、こういうその当時の明治の京都作というものがなぜできたのかと考えると、やはりそのまさにこれはレジリエントシティの取り組みそのものだなと思うんですが、地域コミュニティであったり、文化や伝統に対する当時の町衆の自負であったり、あるいは経済の活性化であったり、まあ、そうしたことが、強く根付いてたんだろうなと思うんです。逆にじゃあその明治の京都作を振り返って、今の京都に、そうしたレジリエント力が本当にきちっと引き継がれてるんだろうか、京都の強みであるはずの部分が、しっかりと根付いてるんだろうかと考えると、いささか不安なところもあるんじゃないかなと、まあ、このあたりが今回レジリエントシティとしての取り組みを進める上で、一つの着目点になるんじゃないかなと思っています。
なるほど。あの京都のせっかくの強み、ここが、まあ、この後もね、さらにこう京都の魅力になっていくような、はい、形にするにはどうしたらいいのか。
そうですね、やはり私はあのどうしてもレジリエントシティ、災害とかですね、うん、あの言葉になると、建物の強さとか、うん、ハード部門の整備を思い浮かべてしまうんですが、実はやはりそれを支えている地域コミュニティであったり、人と人との絆、支え合いであったり、次の世代子どもたちを思う気持ちであったり、人様のためには町を汚さない環境への思いやりであったり、そうしたことが実は非常に強いんじゃないか、大事なんじゃないかなと思うんですね。ですからあのそうした京都の本来の強み、全国でも珍しい伝統や祭りや地域コミュニティを大切にしている姿、これをやはりもう一度その魅力を見直す、そしてそのことが実は、強靭なしなやかな強さの町づくりにも根底になってるんだということを、市民の皆様お一人お一人に再認識してライフスタイルに生かしていただきたいなと、こんな思いを持っています。
そしてそのあうちの町はこういうところが逆にちょっと心配だとか、はい、こういうところをもっと改善すればこうなるみたいな、そういう提案だったり、それから自分たちでこう動きたいんだけれどもっていう時は、何かこうレジリエントシティ京都としては、
そうですね、
助言をいただくと、
まあ、私自身はこのレジリエント統括官という立場はあの公務員という立場じゃなくて、外部から京都市にアドバイスする立場になってますので、直接言い難いところもありますけど、行政が何かするということはですね、レジリエントシティの取り組みとは少し違うと思ってまして、市民の皆様やそれぞれの団体の方々がやはり自らの町を自らで良くするという当事者意識をしっかりと持っていただく。でその当事者意識を持っていただいている方を、いろんな情報をつなげてあのネットワークに、まあ、盛り上げていく。それはあの行政がお手伝いできたり、まあ、あるいは私自身ができる限りのことはしていきたいというふうに思っています。同時にあのその先ほど災害等の言葉についてもですね、あのこのレジリエントシティという取り組みを考えるときにキーワードが実は2つあるんですけれども、1つはその想定外とよく言われる、うん、この言葉はレジリエントシティには存在しない、
うん、
いつ何が起こるかは分からない、予想してなかったということは許されないということがレジリエントシティのキーワードになると思うんですね。常にそういう心構え備えを、人々が持っていることが大事だと。それからもう1つはあのいわゆるそのレジリエントシティの取り組みを考えていくときに、あの、その例えばその日本で京都だけしかこうやってないんですけれども、この京都の取り組みを、しっかりと根付かせていけば、まさに日本を代表するレジリエントシティの、まあ、都市になっていくと、まあ、このことが紛れもなく大きなプラスになってくると思っています。あの人口が減っていく、あるいは、子どもの数が減っていく、これを正面から受け止めて町の活性化のために、どうつなげていくのかということは、うん、簡単なことではないですけれども、うん、まあ、京都の今までの歴史を振り返れば、決して乗り越えられない山ではないというふうに思っていますし、 単に持続可能に今まで通りのことを続けていくということだけじゃない、それを乗り越えた、一旦落ち込むことがあってもさらにしなやかに復元して今まで以上の高みに目指していけるような、そうしたレジリエントな街というのがこの取り組みの中から広がっていけば嬉しいと思っています。
いろんなことをこう起こそうとか動こうとかするときに、あ、京都のこの、ね、大事な、ね、もうレジリエントシティ京都というところで考えたときにこれはふさわしいかという、ね、あのことも、あの一つのこうあのハードルとして
ね、そうですね
大事なこう目標としてあった方がいいですよね。
は
い、
私の任期というのはこう2年間でこのミッションをやり上げるということになるんですが、合言葉はレジリエンスというような形でですね、市民の皆様が何か困った時、困難に直面した時にあのレジリエントに生きてみようというようなことで、そのことが町の活性化にもつながる、そんな取り組みにできればいいかなと思っています。
自分たちの、ね、誇りになっていくっていう ね、知恵になっていくっていうのは、ね、素晴らしいなと思います。はい、今日は本当にお忙しいところありがとうございました。はい、
ありがとうございました。ぜひまたいろんな場面で、あのお招きいただいたらこういうお話できたらと思ってますので、
またこの U プロジェクトの U シアンという場所もありますので、はい、そこでぜひ
よく行かせていただいておりますので
お話をいただければと思います。はいはい、今日はありがとうございました。はい、今夜のゲストは、前京都市副市長であり、現在レジリエントシティ京都市統括官の藤田博之さんでした。ではまた次回お楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。